恵みと誠に富んでおられる主イエス・キリストの父なる神様、今朝もあなたの恵みによって私たちはこのところに集められましたことを心から感謝いたします。主よ、あなたこそこの天と地とすべてのものをお作りになった作り主、そして命の源である方、そして私たちが祈る前から何が私たちにとって必要なのか、豊かに生き生きと生きていくために何が必要なのか、それをあなたはよくご存知で、私たちの願いに応えて、神様、あなたは日々必要な糧をお与えくださいますことを、そして今日もこのようにして生かしていてくださることを心から感謝いたします。何よりもあなたご自身が、ご自身を生ける誠のパン、命のパンとしてお与えくださり、ご自身の命によって私たちを生かしてくださっていますことを心から感謝いたします。神様、それぞれの一週間の旅路を終えて、再びこの主の宮にあなたの御手によって集められてまいりました。どうか主よ、今私たちの心の目をもう一度あなたに向けさせてくださり、心の耳をはっきりと開いてくださり、目には見えませんが、共にいて、そして親しく語りかけてくださっている主のお声に、神様、それを聞くことができますように。そして神様、それを聞くだけではなくて、しっかりと心に留め、神様、その御言葉を携えて、心にしっかりと握り、そしてその御言葉に従って、幸いを得ていくことができる一週間としてくださいますように。そのようにして私たちだけではなく、私たちの愛する家族や親族、また職場の方々、また地域の方々があなたの祝福に共に預かっていくことができるように、私たちを祝福のもといとして、まず今日ここで祝福してくださることをお願いいたします。感謝をし、愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。主の祈りを順番に見てきております。主の祈りをひっくり返した祈りを、考えたときに、とてつもなく恐ろしい、自己中心な罪人の祈りになるわけですが、そのことをもう一度確認しながら、この前半の部分を、これまで学んできたところを振り返ってみたいと思います。まず父を天皇お父さんという呼びかけがありました。そして皆が崇められますように、そのような祈りが捧げられています。私たちは自分の名前が崇められますように、誰々さんはすごいですねということが、言ってほしいということがあるんですが、そうではなくて、神様のお名前が私を通して褒めたたえられますように、それように主は祈りなさいと教えてくださいました。続く祈りでは、御国が来ますように、神様を、イエス様を中心とした、父なる神様を中心とした神の国が来ますように、それは自分の思い通りになる、自分が心の真ん中にいる、自分の国が来ますようにという祈りとは正反対の祈りでありました。そして先週見ました、御心が天になるごとく地にもなりますように、御心が行われますように、私たちは御心ではなくて自分のお心、自分の考え、自分の思い、自分の計画がその通りになりますようにと、そのために神様はこうしてください、ああしてくださいと祈りやすいんですけれども、そうではなくて、神様が願っていらっしゃること、私たちにとっては最高のご計画、それがなりますようにという、人生の主導権を神様に明け渡していく、そして神の国とその義をまず第一に求めていく、そのような祈りがこの前半の祈りでありました。今日後半に入っていきたいんですけれども、この生活必需品という名前を、メッセージのタイトルを付けさせていただきました。私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。この祈りについて今日は見ていきたいと思っているのであります。どうでしょうか、前半の祈りと比べて、この 私たちの日ごとの糧、日ごとのパンを祈り求める祈りというのは、とても小さな、そして神様から見ればですね、何かそんなことまでお願いするのは申し訳ないと思ってしまうような、そのような祈りの内容ではないでしょうか。神の皆が崇められることや、神の国のこと、また御心のことは壮大なことであります。しかしそれに比べたら、私たちの日ごとの糧というのはどう、本当に具体的すぎて、そしてあまりにも小さいなような、そのような祈りの課題ではないかと思ってしまいます。しかし神様は、どんな小さなことも私たちのために心を配って、必要をご存知のお方です。そしてそのためにも祈りなさいと今日教えてくださっていることを思います。この主の祈りを教えてくださった主イエス様は、一羽のスズメでさえ、あの空を飛ぶ小さな鳥、あの一羽のスズメでさえ、神様の、父なる神様のお許しなしには、地に落ちることがないと、そのように教えてくださった方であります。また、空の鳥を見なさい。種まきもしていない。刈り入れもしていない。蔵に収めるようなことを、いわゆる人間的な仕事は何もしていない。けれども、あなた方の天の父が、これを養っていてくださるのです。あなた方は、鳥よりも、もっと優れたものではありませんかと、主は語ってくださるのであります。それだけではありません。野に咲く百合の花を見てごらんなさい。働きもしない、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言いますよ。あの栄華を極めたソロモン王様でさえ、このような野に咲く一つの花ほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっては明日になれば炉に投げ込まれてしまう。燃やされてしまって亡くなってしまう、その儚い野の草さえ、神様はこれほどに美しく装ってくださっているのです。ですからましてあなた方を良くしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たちと主は語られるのであります。ですから主は仰せられます。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、あるいは何を着るか、そんなことを心配するのはやめなさい。そういうことは皆、異邦人が、この父なる神様を知らない他の人たちが一生懸命祈っていることです。でもあなた方は違います。あなた方の信じている天の父なる神様は、それがみんな、あなた方に必要であるということを知っていらっしゃいますよ。韓国語で、花人、アボジーと言いますね。本当にこの方は、私が祈る前から必要なものを全部知っていてくださる。だから、こう祈りなさいと主は仰せられました。神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて他のものは必要なものすべて必要が豊かに与えられますということであります。だからこそ明日のための心配は無用です。明日のことは明日心配します。労苦はその日その日に十分ありますからと主は語られます。これはいわゆる楽観的な、このそういう、楽観主義のことではありません。父なる神様が生きていらっしゃる、その方が私に必要なものを知っていてくださる、そして神の国とその義をまず第一に求めていきなさい。そうすれば生活必需品は皆豊かに与えるであろうからと、その約束に基づいてのことであります。さて、主の祈りはまさにそうですよね。神の国とその義をまず第一に求める祈り、これが主の祈りではないでしょうか。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心がなされますように、神の国とその義がまず第一に求められます。そしてその次に私たちの日ごとの糧とこう来るわけですね。これがまさに神の国とその義をまず第一に求めて、しかしその次には私たちの具体的な必要を申し上げていく、そのような祈りのお手本のような、まさに祈りの教科書であるかと思います。しかしこのことは、この日常生活の中において、普通に考えるならば非常にチャレンジに、この満ち溢れたことではないでしょうか。一箇所旧約聖書を開いてみたいと思います。第一列王記、歴代の王様 王様が並べて書かれているあの列王記の第1、17章、ご覧ください。列王記第1の、17章、8節から16節の辺を、少し今日は見ていきたいと思っております。この場面は、あの預言者エリアという人物が活躍した時代であります。イスラエルの中で、この悪い王様に数えられるあの、アハブという王様がですね、さまざまな異教の神々を、このバールやアシュタロテといったこの、この他の異教の神々を偶像礼拝をしている、そのような、この暗い時代のことでありました。エリアという人物に神様は語られました。主は生きておられる。私の言葉によらなければここ2、3年の間は梅雨も雨も降らないであろう。そして不思議なことに神様はカラスを通してこのエリアを養う、あるいは一人のヤモメを通して、異邦人のヤモメを通してこのエリアを養うという不思議なことをなさいました。実はこの、杉戸キリスト教会の街道はですね、カラスがよくですね、上にトンと乗っかってくるんですね。あの寝ている時にもですね、ドンってそしてこうタカタカタカタカとかで、あの運動会をし始めるんですね。でもそれをこう覚えている時にですね、そしてこの横の神社の木でもですね、こういつもカラスがですね、カーカーカーカー言って飛んでるんですよ。でもこのカラスを思い出す時にですね、私はこれをこのエリアのカラスを思い出すんですね。あの何も食べるものがないようなこのこの渓谷に、この川に行って住んでいた時にですね、カラスが毎日のように生活必需品を運んできてですね、エリアのためにこのちゃんと運んでくるんですよね。神様はカラスでさえも用いることができる方であります。しかし今日見たいのは、その後のこのシドンのサレファテというところに住んでいた一人のヤモメ、このヤモメのことであります。このヤモメは本当にこの生活必需品に困っていた人であります。息子がいました。しかしもう食料が、生活必需品がなくなってしまった。そしてもう残りのものでパンを作って焼いて食べて、そして子供と一緒に死のう。そう決心していた。そのような本当にもう切羽詰まった生活に行き詰まって、もう死を考えるしかない。そのようなこの崖っぷちに立たされていた女性であります。ご主人に先立たれていました。やもめでした。ですから非常に社会的にも弱い立場の、しかも異教の女性であります。しかし主は仰せられました。エリアにこう語ります。9節、さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。今私はそこの一人のやもめに命じてあなたを養うようにしてある。エリアはその主の言葉の通りサレファテに行きました。ちょうどそこに焚き木を拾い集めている貧しそうな一人のヤモメがいました。彼女にエリアは声をかけます。ほんの少しの水を持ってきて、私に飲ませてください。そして一口のパンも一緒に持ってきてくださいませんか。しかし彼女は答えます。12節。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ神の中に一握りの粉と、壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二三本の焚き木を集め、帰って行って、私と私の息子のために、それを調理し、それを食べて、死のうとしているのです。本当に切羽詰まった、駆けっぷしに立たされている女性の姿を覚えます。このお母さんだけではありません。息子が一緒に食べるものがなくて死のうとしている。そういう、この状況にあるわけです。しかしここでエリアがこの女性に非常にチャレンジを与えました。私は伝道者牧師ですけれども、こんなすごいチャレンジを皆さんに与えることができるかなと、ちょっと躊躇してしまうような、大胆なチャレンジを、要求をここでエリアはします。13節、エリアは彼女に言います。恐れてはいけませんよ。言ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のために、それで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。 主が地の上に網を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならないから。人間的に考えるならば、なんてひどいことを、そんなことを要求しているのか、とんでもない預言者だと思いになるでしょうか。しかしエリアは、本当に神様を信頼していたんですね。神様を信じていたんです。そして確かな約束の言葉をいただいていたんです。一人のヤモメを通してあなたを養う。だから必要なものを神様は必ずこのヤモメにも与えてくださるほど。ヤモメの家族の分ももちろんですが、私が生活する分も神様はこのヤモメを通して与えてくださるんだ。そう信じておりましたから、まず私のために、そう申し上げました。これは具体的に神の国とその義をまず第一に求めるとはこういうことではないですかと聖書が語っているメッセージではないでしょうか。子供の生活費がかかってくる、教育費もバカにならない、そういう中でしかしまず神様のために必要なものを捧げなさい、そういうメッセージであります。その通りにこのヤモメはしました。どうなったでしょうか。彼女は言ってエリアの言葉の通りにしたと書かれてあります。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べたとあります。一体どうなったんでしょうか。16節、エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかったとあります。これが主の言葉に従うときに私たちが実感できる、体験できる主の奇跡であります。ほんの少し底の方に残っている壺からいくらでも出てくる神様の奇跡。イエス様という方は恵みを持って私たちを満たしてくださる、そのような方なのであります。これはこのかつての何千年も昔話ではありません。このエリアの信じていた神様は今も生きていらっしゃる方です。それが証拠に、私は貧しいこの新学生であった頃、まさにこのことを体験しました。預金通帳に何もない、お財布にも何も残っていない、今日食べるものをどうしようか。しかし神様の言葉に従って、まず神の国とその義をまず第一に求める、イエス様のことを述べ伝えるためにトラクトを配り、人々のために祈り、そして労をしている時に、なんと不思議なことでしょうか。教会のおばあちゃんがこの家の前にですね、このドアのノブのところにですね、なんかビニール袋を下げてくださってるんですね。で見てみるとですね、コロッケが入っていたり、お米が入っていたり、本当にその方は貧しい方なんですよ。しかし神様がその方に働いて、私は貧しいということは言ってないんですよ。でも神様はちゃんと知ってるんですよ。でいろんな方を用いて、その時々にいろんな方を用いて、伝道師の方であった遠藤先生とかですね、もちろんそういうことを経験なさっていると思います。もう本当にですね、私たちの神様は生きていらっしゃる方で、神様の国とその義をまず第一に求めていくならば、本当に神様は必要一切を満ち足りるほどに与えてくださる方だということを私たちは体験することができます。しかしそれは実際にその言葉通りに、まず神の国を求めなければ、そのことを求めなければ味わうことができません。しかしこの方は今も生きていらっしゃいます。この時代にもまず神の国とその義を求めていくものに奇跡を満たしてくださる方です。具体的にこの神の国とその義をまず第一に求めていく、生活必需品を求める前にまず神様のことを求めていく、神様が必要とされていることをそのためにこの捧げていく、そのチャレンジをもう一箇所聖書を開いて確認したいと思います。旧約聖書の一番最後にマラキという預言書が記されております。このマラキ書というところもですね、非常にこのチャレンジに満ちたこの聖書の箇所の一つであります。具体的なこのチャレンジに満ちております。マラキ書の3章8節から12節までのところをお読みしますので、聖書をお持ちの方は開いて聞いていてくださればと思います。マラキ書の3章、 旧約聖書の一番最後の書物でありますが、マラキ書3章の8節から12節までをお読みいたします。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。私はあなた方のために稲穂を叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだ。と万軍の主は仰せられる。神様を飲むものなんか私盗んでませんよ。と言うでしょう。しかしあなた方は実際に盗んでいますと主は仰せられるわけですね。どのようにしてそんなことが、十分の一と奉納物によってである。まあ、十分の一というものは、この収入の十分の一ということであります。また、その初奉納捧げ物、またいろいろなものがあります。アブラハムも、この十分の一というものを、この、捧げておりました。旧約聖書は変わらずに神様のものだとおっしゃっているものが、この収入の十分の一というものであります。これをまず、神の国とその義をまず第一に求めるというのは、この財布を悔い改めさせるということです。収入の十分の一をまず神様のために取り分けて、そして神様に捧げる。これが神の国とその義をまず第一に求めるという、この経済的な具体的な生活であります。それを試してみようと主は仰せられます。他のところでは、主を試みてはならないと書かれています。しかし、ここだけ、私を試してみなさいと書かれているんですね。私があなた方のために、天の窓を開いて、そして溢れるばかりの祝福をあなたに注ぐかどうかを試してみなさいと。これ実際にやってみなければわからないんです。神様の言葉というのは、実際にその通りにしてみないと味わえないんです。まあ、スルメイカのようなものですね。噛まないとわからないんですけども、一生懸命噛んでいるとですね、最初硬いんですけども、甘いというかですね、本当に素晴らしい味が出てきます。ぜひ、来月からでも結構です。収入の、まあ、それぞれに決められた額というか、自分で決めた額、おのおのに、それぞれ神様の前に、この私はこれだけを神様のためにお返ししよう。そう決めて、捧げてみてください。試してみてください。神様は、一生懸命アクセクですね、ケチってケチって財布をケチってですね、神様に捧げるのをケチして一生懸命金儲けをする以上の祝福をあなたに与えてくださると、私は確信を持って言うことができます。それでなければ、お金を貯めていたことがない私がですね、どうして結婚をすることができたでしょうか。そしてどうして今日までこんなにちょっとお腹が膨れているような状態になっているんでしょうか。神様は捧げるものを豊かに祝福してください。神様に、まず神様のことを考えるもの、神の国とその義をまず第一に求めるものを、まず溢れるほどに祝福してくださる。これは聖書の原則ですから、ぜひ皆さんも実践してみていただけたらと、心からお勧めする次第であります。さて今日は、もう一度このルカの福音書に戻りますが、私たちの必要の糧を、日ごとの糧を、毎日お与えくださいというこのところをもう一度確認していきたいと思います。原語のギリシャ語で読みますと、ここには私たちのという言葉とともに、私たちにという言葉が繰り返し使われています。これまでルカの記された、ルカが記したこの主の祈りの中には、私たちのという言葉はありませんでした。マタイのところでは、天にいます私たちの父よと書かれていますが、ルカではただ単に父よという呼びかけでした。今日のところで初めて私たちのという言葉が出てきます。しかしこの言葉は、主の祈りを貫くキーワード、鍵となる言葉です。 言語で読むと、天にいます私たちの父よ、私たちの日ごとの糧パンを毎日私たちにお与えくださいと書かれてあります。私たちのパンを私たちにお与えください。これは複数形の祈りです。私のという祈りではなくて、私たちのという祈りです。自己中心の祈りですと、私の必要が、私の名前が、私の国がとかですね、こう全部私のなんですけども、この主が教えてくださった主の祈りは、私たちのという祈りなんです。どうでしょうか。私たちは実際の生活で、お財布が空になってきたとき、あるいは食べるものに困ってきたときに、神様は日ごとの糧を、私の必要の糧を今日もお与えくださいと、そう切に祈ることができるかもしれません。しかし誰が私たちのと言って、他の困っている人のことも覚えながらですね、その人たちのことも一緒にその必要を私たちのと言って祈ることができるでしょうか。その後ろにですね、この世界食糧デーのポスターを貼らせていただいているんですが、国際飢餓対策機構という働きがあります。クリスチャンの働きで、この全世界の、この食べ物がなくて困っている人たちに、この、食べ物を与えていく、あるいはその土地で実際に作物を、この育てていく農業の技術を、この、伝えたりしながら、その土地で、飢えて死ぬ人がないようにということを、しております。国際飢餓対策機構の辻元先生という方がいらっしゃいますが、その方にお会いしたときに、私は個人的にこんな質問をしたことがありました。先生、この世界には食べ物がなくて死んでいるたくさんの人がいるということを知らされます。けれども、速やかに私はそのような人たちのことを心の中から忘れ去ってしまって、自分さえ良ければいいという生活をしてしまいやすいのです。一体どうしたら、この死の祈りを自分の祈りとしていくことができるのでしょうか。まあ、それは新学生のその、時でありましたから、本当にそう、こう真剣にですね、自分がこう、実践できていない言葉をですね、語ることができないわけですから、困っていたんです。すると、辻元先生はこんな風に答えてくださいました。豊かさっていうのは、神様の祝福ですよ。豊かさそのものは、神様からの恵みであって、これは罪ではありませんよ。でも、もし、豊かさを神様からの恵みとして受け止めることができずに、感謝もなく自分勝手に自分さえ良ければいいと生きているならば、それは罪です。そう、アドバイスをしてくださいました。まあ、そのことを今日修法に書かせていただいたんですが、そういうアドバイスを受けながら改めてこの主の祈りを祈っておりますと、まさにこの主の祈り、私たちの日ごとの糧をと祈る祈りは、すべてのものが神様からの贈り物なんだ、そう受け止めるための祈りではないかと覚えさせられました。そして、父なる神様、今日も私たちを生かしてください。そういう切なる祈りでもあるということを覚えました。豊かさは神様の祝福です。豊かさそのものは恵みであって罪ではありません。しかし、自分のことだけを考えて、私の私のと祈り続けるならば、それは罪です。まあ、日本人はですね、今、いろんな面で、ビリーがなんかですね、いろいろやったりしてですね、一生懸命こうダイエットに励んだりしてるんですけども、この食物や豊かさがですね、神様の恵みだということを知らずに生きてらっしゃる方が多いと思うんですね。このことを知らなければ、どんなにお腹が満たされても、決して満ち足れることがないという歩みを続けていくことになります。感謝もなく、さらに貪欲になり、そしてですね、この健康ブーム、これを食べたら健康になります、あれを食べたら、もうですね、もう全部食べなきゃいけないぐらいにですね、毎日毎日で宣伝してると思いますね。私はテレビがないですから見ませんけれども、多分そういうことを毎日毎日ですね、いろんなことで話されているでしょう。自分の健康ばかりに気を使って、このことを、なんていうか、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配することしかできない。そして同じ地球上で1分間に17人、うち子供が12人だそうです。同じ地球上で1分間に17人の人が飢えで死んでいるということが言われています。 これは1日にすると2万5000人。1年間では1000万人もの人が食べるものがないということで死んでいるという現実があります。そのような現実を知ろうともせずに、自己中心に自分の健康のためには何を飲んだらいいか、何を食べたらいいかと、そればっかりしか、できないという、非常に貧しい自己中心な生活しかできないということがあり得ます。しかし神様は、そのような貧しい生き方ではなくて、本当に満ち足りて、そして周りを潤すことができるような、その神様の子供として生きるように、この主の祈りを教えてくださっております。私たちの日ごとの糧を毎日、今日もお与えくださいと祈っていく中で、私たちの心が豊かにされて、そして全てのものが神様からの贈り物なんだということで、本当に満足できるんですね。私もそうでした。かつてはですね、一生懸命おいしいものを食べあさってですね、夜な夜ななんか夜食まで食べてですね、それでも満ち足りないという生活をしてたんです。学生の時は。でもですね、イエス・キリストを信じた時からですね、だんだんと変わりつつあるんですよね。それは本当に何がなくても、神さん本当に感謝です。本当に感謝します。この与えられているもので満足できるというかですね、本当に美味しい、本当に感謝だと、そういうふうな、生活が今できるように少しずつ主は変えてくださっています。皆さんもぜひですね、この主の祈りを、実践していく中で、この、私だけが美味しいものを食べればいいのよということではなくて、みんなで美味しいものを食べようねっていう、そういう生活をですね、心がけていけたらと思います。さて、生活必需品という言葉でこのメッセージを語らせていただいてきましたが、結論を申し上げます。生活必需品とは何でしょうか。一言で言うならば、命のパンであるイエス・キリストという方が生活必需品です。この方こそ日ごとの糧となってくださって、私たちにその身を捧げて、アンパンマンではありませんが、自分の身を捧げて、本当に自分の身を食べなさいと言ってですね、捧げて、自分の命を捧げることによって、私たちに命を分け与えて生かしてくださっている方だということです。そのことを確認するために、最後に一箇所だけ、今度は新約聖書を開きたいと思います。ヨハネ福音書、6章というところを、お開きください。日ごとの糧というのは、日ごとのパンとも訳せる言葉ですけれども、このパンという言葉がですね、やたらたくさん出てくるところです。数えてみますと、調べてみますと、新約聖書の中で、このパンという言葉が一番多く使われている聖書の箇所が、この章の中で、一章の中で一番パンという言葉が使われている、聖書の箇所が、このヨハネの、6章というところです。そこではまず、5000人以上の人たちを、このパンで、養うというこの奇跡の記事が出てまいります。少年が持っていた5つのパンと2匹の魚だけで、あ、ごめんなさい、そうですね、時々私逆に言うんですね、あ、違ってませんよね、少年はですね、大麦のパンが5つと、2匹の魚ですね、そうです、パンが5つしかなくて、魚が2匹しかいない。男の人だけで5000人いたんですね。女子供を合わせたらもう本当に1万人以上いたでしょうね。そういう人たちをどうやって養いましょうかと、弟子はイエス様に、質問するわけですが、人々を座らせなさいと言って、そして主はその少年の持っていたほんのわずかなもの、しかし捧げられた大麦のパン、5つのパン5つと、2匹の魚を裂いて、感謝をして裂いて、そして配るとどうなったでしょうか。なんと、皆さんがですね、欲しいだけ食べれたんですね。そして満ち足りてしまって、もう食べきれませんということで余ってしまったんですよ。どうでしょうか。200デナリのパンでも足りませんねと言いました。200日分の給料、1デナリというのは1日分の給料ですからね、今で言うと1万円ぐらいですね。ですから200デナリというと200万円ぐらいのパンを買ってきてもね、この人たちに食べさせれませんよ。そうですよね。1万人ぐらい人がいたら、それはものすごい食費がかかると思います。しかし主は奇跡をなさる方です。無から 宇宙を作られた方は、無から全てを作られた方は、何もないところから私たちのために糧を、生活必需品を作ることができるんですね。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさいと主は仰せられました。そのような奇跡がなされたわけであります。その後人々はですね、じゃあもうタダでパンが食べれる、仕事しなくてもいいかということですね、もうそういうことでゾロゾロとイエス様に従ってくる、ついてくる人たちが来ました。しかしイエス様はその人たちにこう言います。26節、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満足したからです。はい、非常に人間的な人たちがいますよね。ああ、イエス様に従っていけばね、もう食いっぱぐれることはないかということで、まあそういう、まあ、単純な話ですね。でも、まあ、そういうふうにして従ってくることもいいかと思います。教会に来たらただで食事が食べれますから来てくださいと言ってですね、来てですね、そして信仰を持った方がたくさんいます。それでもいいんです。それでもいいんです。でも主はやがて仰せられます。27節。亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさい。それはどうすればいいんですか？それは、神様が使わされた方を信じることです。主よ、その方は誰でしょうか？そういう答えに、主は35節でこう語られます。イエスは言われた。私が命のパンです。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。これはイエス様の自己紹介の言葉であります。イエス様自身が命のパンだよ、私を食べなさいとおっしゃるわけです。イエス様を信じるということはイエス様のもとに来るということであります。そしてイエス様を食べるということでもあります。この方によって私は生かされている。この方の命を私はいただいて私は生かされているんだ。それこそが十字架を見上げる信仰ではないでしょうか。そして復活の主を見上げていく信仰ではないでしょうか。この方は私のために十字架にかかって尊い血を流し、命を肉を裂いて、まさにこの私の血と肉を食べなさいとおっしゃってくださった方です。しかし三日目によみがえられて、今も生きておられて、なお命のパンを私のために日ごとに用意してくださっている方であります。ですから日ごとに私たちはその方に日ごとの糧を今日もお与えくださいと、これを祈らないということはどうでしょうか。私は自分の力と知恵で今日も必要な糧を得ることができる。私は自分の力で生きているのだ。私は自分の力で食べている、生きていける、まあ、そういうことですよね。しかしそうではなくて、本当に神様、命も生活必需品のすべてはあなたからのものです。私はあなたが与えてくださらなければ生きていくことができませんから、主よ、今日も日ごとの糧を与えてくださいと祈っていくときに、私たちは本当に罪人の自己中心の祈りではない、本当に幸せな、どんな境遇にあっても満ち足りることができる、そんな歩みをしていくことができるのではないかと聖書が約束しているところであります。それぞれ神様の前に応答の祈りの時を申したいと思います。1分ほど声に出せる方は声に出して、神様の前に応答の祈りをしていけたらと思います。 レルヤ、天にいます私たちのお父様、感謝します。あなたは私たちが祈る前から必要なものすべてを、生活必需品を知っておられて、だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて必要なものは一切豊かに与えるからと、チャレンジを与えてくださっております。世界に満ちるすべてのものは、私たちの与えられているすべてのものは神からの贈り物であります。神様、おいしい食べ物も、水も、太陽の光も、雨も、また健康も、命も、また住むところも、家族も、すべて神様、あなたからの贈り物であります。主を謙遜になってそのことを認め、本当に神様、あなたを感謝するところから、そして私たちの必要を共に祈り求めていく中で、一緒に食事をしていく、そんな歩みをしていくことができるように、神様、主の祈りを自分の祈りとして祈っていくことができるように、私の歩みを導いてください。感謝をします。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。